とスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、いろいろとご紹介をさせていただいております。
はい、今週もよろしくお願いいたします。さあ今回のタイトルはこちらです。イエスローバーアーキテクツボリューム15が発行されました。
はい、はい、私たちの会社はですね、情報誌をですね年に1回2回発行させていただいてるんですけれども、はい、まあ、それの最新版の第15号がですね、うん、発行されましたよという話題を提供していきたいと思います、ね、
そうですね、人待ち心をつなぐというのをテーマに ね1年に1度のペースでお送りしている情報誌、はい、ローバー通信ですね。
そうですね、まあオバマ大統領が、ね、昔の話になりますけど、はい、選挙の時にイエスオバマという、キャッチフレーズを当選しましたけど、まあそれにかこつけてこうイエスローバーアーキテクツというような話で、ね、
もうそれですっかりとインプットされたと思います。イエスローバーアーキテクツ、
そうなんです ね、そういうタイトルでさせていただいてるんですけれども、まあ、今年1年間ねいろいろお仕事させていただいたやつをダイジェスト版でこう、うん、情報誌として皆様にね、はい、提供しているというと、ね、
1年の活動の総決算、 そんな感じですよね。
はい、ね、今回表紙にはですね、うん、祇園にあります寿司楽味さんというね、はい、お寿司屋さんと、あとはね松栄堂さん、ここの松栄堂さんの銀座店をですね、うん、表紙にちょっと2物件載せさせていただきました、ね、
どちらも本当に美しいね。
そうですね、
建物でございますけれども、
お寿司屋さんもお香屋さんもね、うん、どちらかといえば和のね、はい、イメージですので、うん、美しいすき家作りであったりとか、そう和をモチーフにしたようなデザインっていうのをね取り込みながらしてるんですね。
寿司楽味さんはミシュランガイドにも載りましたし、
うん、そうですね、京都を代表する名店佐々木さんのですね、うん、はい、新しい新店舗ということでね、10坪ぐらいでカウンター8席のちっちゃなお店なんですけど ね、まあ、小粒でもすごくこういい空間というような感じで、
ね、山椒のようにピリッと、ね、個性が効いているお店ですよ ね。
カウンターがね美州ヒノキって言いましてね、はい、基礎の地方にあるヒノキの中でもねいいヒノキをこう1枚で使わせていただいてますというところなんですよね。
ローバーさんって本当に木を大事にされてますよね、うん、木のぬくもりを本当に伝えていきたいということですが、この美州ヒノキを選んだっていうのも、はい、こだわりがあるわけですね。
そうですね、お客様とねこれ大阪の材木問屋さんに一緒にねカウンター材見に行った中でですね、はい、あこの木めちゃめちゃいいじゃないかということで採用させていただいたのが、うん、この美州ヒノキの一枚。
じゃあこう一目惚れの木というような、
そうなんですよね、いろいろとねそうたくさん木のなる中から選ばせていただきましたね。
はい、そうなんですね。
そうなんです、うん、でこの銀座店松栄堂さんもですね、皆さん烏丸2条に本社がございますね、この松栄堂さん老舗さんですけれども、こちらの銀座のお店が、まあ、移転してリニューアルオープンしたという、
はい、西銀座通りという、
そうなんですね、銀座7丁目にですね、はい、新築のビルが建ちまして、その1階にお店として入られているところなんですよね。
とってもこうシックで、ね、うん、落ち着いた美しさがありますよね。
まあ、銀座というね街柄非常にこうハイセンスなデザインが求められますのでね、うんうんうん、はい、その中でもこうあまり主張しすぎずすっきりと和のイメージでさせていただいたというところですよね。
源氏校の図がね3つ並んで印象的なデザインになっていますね、
浮かび上がるようになってますね、うん、はい、というところですね。
店内はこう大きな和紙を使った照明が、
うん、京都の、ね、有名な和紙デザイナーの堀恵理子さんにご協力いただきましてね、はい、その和紙の照明を今回オリジナルで作らせていただいてますね、
うん、はい、あとキラカラ町のアートパネルね、青色のパネルがアクセントになってて、そうなんですね、モダンもね忘れていないという、う
ん、そうなんですよね、はい、まあ、お香のねそう素晴らしい世界を体感できるような、ね、空間を銀座に一つ作ってみましたというところですよね、
はい、まだまだあります。開いてみますと
はい、はい、そうですね、公益社の向島宇治ブライトホールというのがね、書いてありますね。
こういった大型のセレモニーホールも、そうですね、まあ、これを改修された、
はい、リニューアルなんですけれどもね、うんうん、まあ、皆さんセレモニーホール行かれたことあると思いますけれどもね、はい、まあ、そういった荘厳な雰囲気の中でですね、こう人をねこう思っていただけるようなスペースというのをリニューアルいたしましたですね、
はい、うん、そうですよね、アーチ型、まあ、曲線をね 積極的に取り入れているので、そうですね、とてもこう、安らげる、ね、そうなんですよね、優しい気持ちになれる空間ですね。
そうなんです。であとはね、町屋を2軒ですね、石塀工事にあるムアと言います、はい、これは石塀工事と言いますと京都の奥座敷と言われてましてね、うん、非常に風情のあるところなんですけれども、はい、その石塀工事の一角にですね、宿泊施設をリニューアルさせていただいたというようなことであるとか、あとこの上賀茂の釈迦というのはですね、はい、上賀茂神社の神主さんが昔住んでたところでね、春にオープンハウスもさせていただきましたけれども、その佇まいをこう残しながらですね、再生させていただいたというようなところ、
ね、そうですよね、天然石でね、石で作ったレンガ、暖炉もね、ありまして、はい、
こちらはね、宿泊施設ではなくてセカンドハウスとしてね、 お使いなので、なかなか一般には公開はできてませんけれどもっていうところです ね、はい、
レトロな感じを引き出してましたね、
あとはね、住宅とか、京町の再生とかね、お店とか載せさせていただきますけど、一軒ね、ライオンズマンションのリフォーム事例も載せさせていただきますね、
はい、
なかなかマンションって普通の僕ら田の字型というんですかね、廊下が真ん中にあって、こう両サイドに部屋があってというようなところが多いんですけれども、今回その廊下部分を思い切って取り除きましてね、大胆にリニューアルをさせていただいたというところなんですね。
そうなんです
ね、そうなんですよ、ちょっと写真でね、皆さんにお伝えしにくいんですけど、例えばね、窓の面したところなんかはタイル張りにしてまして、普通はフローリングをずっと窓まで張り巡らすんですけれども、ちょっと縁側みたいにですね、タイルを作って、日だまり空間というようなものを作ってみたり、
あと足元の印象を変えると ね、空間が変わって見えますよね。
そうなんです、でマンションというのはね、普通の家よりこう柱とか梁とかでデコボコしてるんですね、
はい、
でそのデコボコをうまく利用しながら収納スペース取ったりとかね、間接照明作ったりとか、
デコボコがね、制約あるのかなと思うんですけど、
それを逆に強みに変えてね、
なるほど、
やっていくというのもこれマンションリフォームの醍醐味ですよね。
じゃあ暮らしやすく、でもこう機能的な美しさも兼ね備えて、
ね、あとはね、杉並の方でやらせていただきました西荻窪の家なんですね、これはね、実は芸能人さんの家でございましてね、名前は言えませんけれどもね、そういったものを載せさせていただいたり、
そうなんです
よね。あとはミシュランにも載りましたルセルオーガニックですね、藤田さんも
行ってきました。オーガニックのラーメンの、コースを食べられるということで、
そうなんですよ、
卵とかね、そういうものも食べられないビーガン食、
そうですね、
野菜もお魚も卵も食べられないという方のビーガン食も提供されてて、ね、コンセプトもしっかりと面白いところでした ね、
あと変わったところではね、京都マルシェバーベキューって言いまして、スーパーの屋上にですね、バーベキューテラスを作りまして、スーパーで買った食材をそのまま楽しんでいただけるような空間というところなんですよね。
こうね、1年振り返ると本当にたくさんの
そうですね、
建物を手掛けていらっしゃいましたね。
プロジェクト自体はね、だいたい年間で40件ぐらいさせていただいてるんですけれどもね、その中ででも代表的なものをね、いくつか、取り上げてこう冊子にまとめさせていただいているのがローバーアーキテクツなんですね、
今現在ね、進行中のニュープロジェクトというのもね、紹介されてますので、これからも楽しみにしていたいと思います、皆様のね、幸せの形作りを実現すべく、これからも励んでいただきたいと思います。ありがとうございます。続きまして、京都スペースファウンテン質問コーナーです、一級建築士の野村さんにこんな質問が届きました、路地の奥にある空き家、そこを見つけまして、購入を考えているんですが、この路地奥という場所柄、どういったところにこう気をつけた方がいいのかな、そこを教えてくださいといただきました。
京都にはね、たくさんの路地がありましてね、路地とか図志とか言いますけれども、大体にあれね、約2000個あると言われてるんですよ、路地がね、で、路地の種類もさまざまで、石畳が綺麗になってるとこもあれば、なんだかこう建物の隙間みたいなとこ
ね、
通っていくとこもありますし、突き当たりでどん突きのこともありますし、こう通り抜けられるようなものもあったりとか、いろいろなんですけれども、一般的に私たちが路地と言ってるのは、建築基準法でいう道路ではないんですね。すなわち車がビュンビュン通ったりとかですね、アスファルトが引いてなかったりとかいうような形で、その道に面していない土地は再建築、新築ができないですよっていう決まりがあるんですね、路地は。
そうなんですね。
そうなんですよ。普通の土地でしたらですね、古くなったら潰して、簡単に建て替えて、使えるんですけれども、路地に関してはその潰して建て替えるということがかなり制限されてるんです。
そうですか。
そうなんですよ。
その建築基準法ができる前に建った家そのまんまということになるんですか。
ですのでね、うん、その古い、まあ、建築基準法ができたのは昭和25年なんですけれども、その古い建物をもう直しながら使っていくのが今路地の、まあ、使い方なんですよね。で、まあ、これはなんでこんなことになっとるかといいますと、要はその救急車とか消防車が何かあった時に入れないから、はい、その新築で新しく建てる時はそういう道のあるところに建ててくださいよっていうのが、まあ、建築基準法の趣旨なんですけどね、うん、はい、まあ、とはいうものをね、その路地でもね、
安全にね、暮らせるためっていうものの
なんですね、
うん、そうですよね、うん、
だから、まあ、おそらく不動産屋さんから買われるでしょうから、まあ、俗に言う再建築不可という状態になってますので、その新しく建てられないですよということをまずは認識して、
はい、
今ある建物をまあ購入されるというのが一つと、まあ、おそらく老朽化してますでしょうからね、その構造的なこととか、うんうん、そういったこともきちんと補強をして考えていくようなことになろうかというふうに思うんですけどね、
はい、
まあ、この路地っていうのは面白くてね、再建築不可ですから、だからまあ大体半額ぐらいなんですね、表通りの
価格としてはとても魅力的になるわけですね。
半額ぐらいでね、うん、まあ、その分安くなってるんですね、
はい、
であと何が面白いかっていうと、その例えばそれを貸しますというのは、はい、その表通りよりちょっと安いぐらいで貸せるんです。例えば表通りの家が10万円で借り入れるぐらいの広さだったら、まあ、路地だったら8万円とかいうことで、こう半額にならないんですね。
そうなんですね。購入するときにはすごくお得ですけれども、
貸すときには半額にならないですから、これね、利回りっていうんですけど、我々、
はいはい、
すごく実はね、その投資案件としては路地欲の貸し屋っていうのはね、利が回るんですよ。
あ、目の付けどころがすごくいいわけですよね。
そうなんですよ。だからね、きっちりと回収して、はい、まあ、例えばちょっと住まれるのか物置にされるのか分かんないですけれども、うん、もし貸されるということであればですね、いい投資物件かなというふうに思いますよね。
そうなんですね。
まあ、あとね、僕上業で育ちましたから、ちっちゃい頃よく路地で遊んだんですね、はい、いろんなことで。ほんでね、何がいいかというと、車が来ないんですよ、路地。
まあ、確かに車が入れる、
入れる幅がないですし、
スペースがないと、はい、
ですので、もう思いっきり遊んでましたね。
缶蹴りとか、何でしょう、村さんの子供のところの遊び。
いやいや、まあ、結構、ね、犬こうてはるところが多かったんでね、その犬をこうじゃれながらとか、からかいながらとかもしてましたし、
なんか微笑ましい、
そうですね、
ね、光景ですよね。
だから今みたいにね、そのなんてゲームとかないですからね、
もう本当に外遊び、
はい、でかといって道路で遊んだら危ないし、ということで、ね、もう大体路地で遊んでましたね。
ああ、そっかそっか、子供たちの遊び場でもあったり、
ね、だからね、そういうコミュニティというかね、近所付き合いも結構ね、路地の方々はこう密なところがございますんでね、それもいい形で楽しんでいただければというふうに思いますよね。
なるほど、具体的なアドバイスを、はい、ありがとうございました、はい。この番組ではリスナーの方よりご質問のお便りもお待ちしております、はい、建築デザイン話題のスポットのことまで何でもね、聞いてください。ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いいたします。またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからもご気軽にご質問いただけますので、どしどしお寄せください、はい、よろしくお願いいたします。
ぜひ、ね、お問い合わせいただければと思います、はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週はね、弊社情報誌イエスローバーアーキテクツのお話させていただきまして、またホームページからね、ご依頼いただければ郵送をお届けさせていただきますので、ね、ぜひよろしくお願いいたします、はい、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせです。電話番号は京都 075-451-5777 番451-5777 番にお願いします。ホームページでぜひ検索してみてください。ローバー建築、ローバー建築とお願いいたします。西陣生まれの建築事務所でございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。